中野です。脱集客っていうことでやってるんですけれども、脱集客ってこう言葉だけで言われてもこうイメージどんなことやるのかっていうのがイメージつかないと、脱集客って言われてもわかんないと思うんですよね。なので今日の動画では脱集客っていうのはこうどういうことを実際に僕がやってきたのかっていうお話をですね、やってきたというか今もやってるのかっていうところのお話を、させていただきたいなというふうに、思います。でまず最初にその脱集客っていう言葉の定義なんですけれども、脱集客っていうのはですね、集客こう集客にアクセスするのって嫌じゃないですか。嫌じゃないですかっていうか、いや好きだったらいいんですけど、僕はあんま嫌なんですね。その集客、いつも集客のことばっかり考えて、なんとかして集めなきゃとか、なんとかして売らなきゃみたいな感じになっちゃうのが僕は嫌で、まあなんで嫌かっていうと、過去そういうことをやってきてですね、こう例えば人に嫌な思いをさせちゃったりとか、自分自身も嫌な思い、辛い思いとか、なんでコーチングがしたいのになんでこんな集客のことばっかりやんなきゃいけないんだろうみたいになっちゃって、嫌な思いをした経験が、嫌な思いをした経験があるんですね。だから、きっとそういうふうに悩んでる人が多いんだろうなっていうふうに思って、この脱集客っていうコンセプトを思いつきました。だから、集客ってもちろん大事なんですよ。大事なんですけど、こちらがその集客しなきゃ、集客しなきゃっていう思いを、こう手放すことができて。で、かつ、お客さんも、うわぁ、なんか集客されてるなみたいな感じを持つことなく、集客っていうふうに、そんなにやってるつもりない。日々その集客作業をしてるつもりはないんだけれども、お客さんの方から集まってきてくれる。で、お客さんも喜んで集まってきてくれて、で、最終的にお客さんの方から、ああ、その継続セッションいいですね。申し込みたいですっていうふうに、お客さんの方からこう、手を、上げてくれるような状態っていうのを、脱集客できてる状態っていうふうに呼んでます。嫌な作業をして嫌なことをして無理して、お客さんを集めようとしなくてもお客さんの方から集まってきてくれるっていう状態を作るのが脱集客。こちらから、どうですか、やりませんか、買ってくださいよっていう風に、売り込みをしなくてもお客さんの方から申し込んできてくれるっていうのが脱集客。やっぱ売り込み、クロージングとかってあるじゃないですか。もしクロージングって言葉分かんなかったら飛ばしていただいていいんですけど、なんかこう対面でお試しセッションして今日契約するとお得ですよとか、なんかこう、セミナーだ、勉強できると思ってきたのに、最後の最後になって、もっと学びたければ、継続セッション個別でやりますよとかっていう風に、なんかもう、申し込みしないといけないみたいな空気にされちゃったりとか、嫌じゃないですか。そういうのクロージ、まあ別にそれが、だけがクロージングってわけじゃないんですけど、まあ、そういうのクロージングっていうんですね。で、そういうことされると、嫌じゃないですか。お客さんの立場としては。で、お客さんの立場として嫌だってことは、やっぱそれ分かってればやる方だって嫌だと思うんですよ。もちろんクロージングが好きだっていうタイプの人もいるので、好きだったら好きで全然 OK です。ただ僕は嫌だし、そういうのちょっと嫌だなっていうタイプが、僕は合ってると思います。僕の、講座っていうのはそういうタイプの人の方が合ってるんじゃないかなと思います。もうガンガン集客、自分でもうどんどんこう、毎日、たくさん投稿、たくさん書いてどんどん集客、して、どんどん来てもらって、で、どんどんクロージングかけて、いけいけどんどんって、やりたいっていうタイプはちょっとあんまり僕は向いてないと思います。それでも勉強にはなると思うんでいいと思うんですけど。でですね、じゃあその脱集客ってことを僕がどんな風にやってるのかっていうと、一応先に言っときますね。今からお話しすることは、こういう風にやんなきゃいけないっていう話ではないです。こういうふうにやんなきゃいけないんだっていうことを言ってるんじゃなくて、僕はコーチングっていうことを、集客販売していく中で、僕のコーチングの販売をこう脱集客していった方法っていうのは、こういう方法だよっていうことをお伝えするだけであって、 こういうふうにやんなきゃいけないっていうわけではないです。だから、真似していただいても構わないし、真似しなくてももちろん構わないし。で、大事なのは、鵜呑みにしてそのまま真似しちゃうっていうよりも、どういう考え方でそれをやったのかっていうところを、パクってちょっと言い方悪いですけど、その、やり方をパクるっていうよりは考え方をパクる。パクるってなんかあれだな。なんていうんですかね。真似する。うん、っていう風に、やり方を真似するのもいいんだけど、やり方だけを真似するんじゃなくて、その考え方のところから真似をするっていう風に思っていただきたいんですね。で、まず、その脱集客ってことをしていく上で、僕が使っているものが3つあります。で、1つが何かというと、ブログ。まあ、メインはアメブロですね。まあ、アメブロじゃなくてももちろんいいんですよ。メインはアメブロ。僕の場合は。で、それから、メルマガ。そして、ご案内ページ、まあ。よくランディングページとかって言われるものですね。ランディングページってわかりますかね？こう、縦に長いやつ。ホームページ。説明が雑だな。こういう商品説明の長いやつあるじゃないですか。ああいうのランディングページって。まあ、明確な定義はそれじゃないんですけど、厳格な定義で言うとそれじゃないんですけど、まあそういうふうに言えばなんとなくイメージは伝わると思います。僕が使っているのは、そのブログとメルマガとランディングページ。これだけ。だけです。で、だからそんなに難しいこと別にやってるわけではないんですね。で、脱集客しようと思ったきっかけというか、これが一番問題だなっていうふうに思ったのは、ブログでいきなり売り込んじゃうっていうのが、まあ、すごく問題。うん。で、なんで問題なのかっていうと、結局ブログって、初めましての人が見に来ることが多い場所じゃないですか。インターネットで検索もできるし、まあ、特にアメブロとかやってれば、その、アメブロの中を見て回ってる人もいるので、自分のことを知らない人が、アメブロをきっかけに見に来てくれる、なんていうことがよくある。これ別にアメブロだけじゃなくて、ワードプレスとかも同じ、ワードプレスっていうそのブログのシステムがあるんですけど、そういうのでも同じなんですよね。なので、そのインターネット上の、まあ、ブログとかもちろんホームページとかもそうなんですけど、必ず意識しないといけないのは、初めての人の目なんですよ。初めてそこに来る人の目。初めましてさんの目なんですよ。うん。だから、よく会社のホームページとかでも、初めての方へみたいなとこ必ずあるじゃないですか。それおもてなしなんですよね。初めて見に来た人へのおもてなし。で、ブログで、一生懸命売っちゃう人、ブログで一生懸命売っちゃうというか、ブログで何とかして集客して、例えばセミナーとか、何とかして集客して、何とかして、売ってやろう、売ってやろうって言うと言葉あれだけど、売らなきゃっていうふうに思ってる方って、ブログでそれをどんどんどんどんやっちゃうんですよ。で、別にそれが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、じゃあ、初めて見に来た人、自分のことよく知らない人、で、初めて見に来た人がそれを見たら、どう思うかなってちょっと考えてみてほしいんですよね。僕だったら、まあ、ちょっと嫌なんですよ。そんなによく、嫌だっていうか、申し込みはしない。そんなによく知らないのに。で、もちろんそこでなんか販売してるってことが、なんていうのかな。販売してるんだっていうことが、分かっちゃいけないわけじゃないんですよ。分かっちゃいけないわけじゃなくて、もちろんビジネスでやってるからそれでいいんですけど、ただ、パッと見の最初の印象をどう思うかっていうと、結局、いいこといろいろ書いてるけど、売るために書いてるんだなっていう風になっちゃうじゃないですか。わかりますかね、この感覚。どんなにいいこと、お役立ち情報、どんなにいいこと言ってても、このブログの記事って、これを売りたいから来てるんだな、書いてるんだな。これを売りたいから、このセミナー申し込んでほしいから、これ売りたいから、だから、書いてるんだなっていう風に伝わっちゃうわけですよ。で、伝わっちゃうんですよっていうのは全員にそう伝わるわけじゃないですよ。私全然そんな風に思わないっていう風に、いう捉え方があってももちろん OK なんですけど、そういう人もいっぱいいるよっていうことです。どういう人がそう感じるのかっていうと、例えば僕なんかすごく苦手なんですけど、服屋さんに行った時に、服屋さん、なんとなく服屋さんに入っただけなのに、いきなり店員さんがこうピタッとついてきて、なんかちょっと手に取ったら、あ、サイズを出しますよとか、それ今年売れてるんですよとか、もうなんかもう、 すごい売りたそうな人っているじゃないですか。いや、一生懸命やってるんだからしょうがないんですけど、ただ僕はそういうの苦手なんですよ。ほっといてほしい。自分のタイミングで見たい。うん、そういうタイプなんですね。で、そういう人も世の中にはたくさんいて、特に日本人には多いと思うんですよ。で、そういう人に対してブログで、いきなり初めましてなのに、いきなり、この講座来ませんかとか、申し込みしませんかとか、セミナー来ませんかとか、継続セッションどうですかとかってやられると、いきなりお金の話ってなるわけですよ。うん。で、いきなりお金の話ってなって、それが悪いわけじゃないんだけど、そこでどんなにいいことを書いてても、結局そのお金使わせるために書いてるのねって、まあちょっとこれはうがった言い方っていうか、わざと嫌味っぽい言い方してますけど、でも、そういうふうに受け取っちゃう人はいますよっていうことなんですよ。で、それがすごくもったいない。そう、もったいないんですよ。なので、そういうことしたくないなと思ったんです。なので、ブログっていうのはあくまでもきっかけ作り。初めまして申し込んでくださいとか、初めまして買ってくださいって言われたら嫌じゃないですか。いきなり家に、保険の外交員さんがいきなりピンポンって、初めまして保険入りませんかって言われたらすごい嫌じゃないですか。そんな感じなんですよね。で、それが嫌だってことがみんな分かってるから、何するのかっていうと、ブログ上で、例えば無料の相談会募集とか、まあそういう人も減ってきましたけど、ブログ上で無料お試し募集みたいな感じ、無料とかすごい安いもの募集みたいな感じで出すと。で、それは別にいいと思うんです。それは、そういうやり方はあり。ありなんですけど、ただそのお試しとか安いからとか無料だからって言って行ったところで、今度そこでクロージングかけられると。継続セッションいかがですかとか、本当は100万円だけど今日申し込んだら50万円ですよみたいな、本当にそういう人いるんですけど本当は100万円のセッションが、今日申し込んだら50万円ですよみたいな、それ本当は定価50万円なんでしょみたいな話になっちゃうんですけど、当日価格みたいなね、そういうことされると、要はお客さんからしたら騙し討ちだって感じちゃうじゃないですか。で、騙し討ちだって感じちゃうって分かってやってるのも心に良くないですよね、自分自身で。だから、ブログをきっかけにしていきなり会おうとするのは良くないなって思ったんですよ。うん。ブログをきっかけにして、例えばお試しモニターセッションとかをして、で、その目的がモニターとしてお客様の声をいただくためですとか、そういうふうに明確になってればそれでいいと思うんですよ。だけど、隠された別の目的があって、会おうって、嫌じゃないですか。やられても嫌だし、やられて嫌だって分かってるからやるのも嫌じゃないですか。だから、その代わりというか、そういうことしない代わりに、僕は何を使うようになったかっていうと、メルマガを使うようになったんですね。メルマガ、うん、で、メルマガを使うことによって、何ができるかっていうと、もっと僕のこと、僕の価値観とか、そういうものを知ってもらうことができるわけですよ。僕がどういう人間かとか、どういうことを考えているのかとか、どういう思いでやってるのかとか、あとこう、お役立ち情報とか、まあ、ノウハウとかもお届けしてますけど、そういうのも、届けて喜んでもらうことができますよね。で、そうすると、あ、そういう人なんだ、こういう人なんだなって、人となりが分かってくるじゃないですか。あ、だから恋愛と同じなのかな。でもいいや、恋愛と同じです。はじめまして結婚してくださいっておかしいですよね。で、はじめましてっていうのがあって、じゃあ、ちょっとお食事でもみたいな、はじめましてでお食事でも思えんか。ちょっと待ってくださいね。はじめましてっていうのがあって、そうだな。はじめましてっていうのがあって、じゃあまずはお友達からみたいな感じで、で、僕こういう趣味があって、卓球が好きなんで、今度一緒に卓球やりませんかみたいな感じで、こう、ゆっくりゆっくり、関係性を作っていくことができますよね。で、それができるのがメルマガなんですよ。で、メルマガのすごくいいところって何かっていうと、読者さんに逃げ道があることなんですよね。逃げ道ってつまり、読まなくてもいい。うん。読んでもいいし、読まなくてもいいし、今すぐ読んでもいいし、後で読んでもいいし。これが、逃げ道ですよね。どういうことかっていうと、さっきのクロージングの話で言うと、いきなり会っちゃうと、もうそれ逃げ道ないじゃないですか。逃げ道ってつまり、その場で、申し込みいかがですかみたいな話されちゃうと、 断るの苦手な人って世の中にいるんですよ。で、断るのは自分が苦手だって思ってる人っていうのは、やっぱりそういういきなり会うみたいなのは申し込まないんですよね。で、そういう意味でメルマガっていうのは自分のタイミングで読める。で、解除しようと思えば自分のタイミングでいつでも解除することができる。うん。僕のメルマガ解除したらダメですよ。いや、解除してもいい、解除してもいいって言いたくないな。ピンポンって誰か来ちゃった。まあ、ちょっといや、これ一回無視します。で、家で撮ってるんですよ。で、僕の、何の話してたっけ？僕のメルマガを、まあ、いつでも解除できるんですよ。つまり、解除してほしくないけど。で、これって逃げ道だし、安心要素ですよね。だから、その場でいきなりクロージングかけられるわけじゃないとか、っていう安心感の中で、ゆっくり僕のことを知ってもらうことができる。っていう意味で、僕はメルマガっていうのを選びました。別にメルマガじゃなくてもいいです、だから。でも僕はメルマガっていうのを選んで、で、おかげさまでお申し込みもコンスタントにいただいてます。で、そのメルマガっていうので、ある程度関係、で、メルマガって、全自動で配信するとかもできるんですよ。そういう方法もあるので、すごく使えるなと思ってます。で、メルマガである程度僕のこと知ってもらって、あ、こういう人なんだな、こういう人、まあ、こういう人なんだなとか、こういうこと知ってるんだなとか、あ、嬉しいなっていうふうに思ってもらったところに、じゃあ、ご案内、こういうのやってるんですよって、それも押し売りするわけじゃなくて、こういうのやってるんで、よかったら見てくださいねっていうふうに、差し出してあげる。押し付けるってよりは、差し出してあげるっていう。差し出してあげるっていう感じですね。で、そうすると、あ、そうなんだと。うん。こういうのあるんだなって、なんていうのかな。同じご案内を差し出すにしても、例えば、新しいお店オープンしましたっていうチラシ、これを駅前で知らない人から渡されるのと、信頼してる友達からその同じチラシ渡されるのと、全然違いません？全然違いますよね。どっちの方が、あ、行ってみようかなって思いそうですかね。やっぱ友達から渡された方だと思うんですよ。安心感も違うし、もともとの信頼関係っていうのもあると。うん。で、そういう、無理やりじゃなくてですね、心理操作みたいなことでもなくて、そういう、まあ、おもてなしですよね。おもてなしとして、ゆっくり、関係を作っていくことができるのがメルマガで、で、そこで関係性ある程度、まあ、ある程度って別に数値化できるわけじゃないし、ここまでっていうふうに、なんかあるわけじゃないんですけど、ある程度そういう関係性ができた状態で、ランディングページっていうんですけど、ご案内のページを差し出す。押し付けるんじゃなくて、スッとこう、差し出す。こういうのもあるんですよ、みたいな感じ。これをも、に申し込んでくださいじゃなくて、こういうのもあるんですよ、みたいな感じで、お見せすると、なんか外でバタバタ言ってるな。お見せすると、爽やかに見てもらえると。うん。だからこっちからなんかものすごい売り込んだりとか、絶対申し込んでくださいみたいな、こう、なんか気合でやっていく必要もないし、そういう風になると何がいいかっていうと、ブログもなんか、ブログとかその Facebook とか、ガンガン投稿していかなくてよくなってくるんですよね。まあ、もちろん最初はそういう風にやった方がいい時期もあるんだと思うんですけど、まあ、仕組みっていうのがちゃんと出来上がってしまえ、おもてなしの仕組みですよね。おもてなしの仕組みっていうのがちゃんと出来上がってしまえば、ブログも、そんななんか、集客って考えてガンガン投稿しなくても良くなるし、まあ、メルマガももともとその別に無理くり販売するためのメルマガではなくて、ゆっくり僕のことを知ってもらうためのメルマガだと思って書いているので、そんな気合い入れてやんなくてもいいと。で、なんか集客っていう気持ちも、こっちもなくなってくるし、お客さんもそういうなんか、ああ、なんか集客されてんな、みたいな感じもない。 で、そうやってゆっくりゆっくり僕のことを知ってもらったな、知ってもらったその先で、こんなセッションやってるんですよみたいな感じで差し出すなんで差し出すってやるんですかね、まあいいや、差し出すことによって、そういう風にやってんだなっていう風に、爽やかに伝えることができるから、売らなきゃとか集客しなきゃっていう風なのがなくなった、僕の経験としてそういうのなくなったよっていうのが僕が言ってる脱集客の全体像です。だからまとめると、やってることはもうすごいシンプルで、ブログとメルマガと、ランディングページ、ご案内ページ、この3つだけです。で、できるだけそれが自動的に働いてくれるように、仕組み化をしていくっていうのが、まあ、僕が得意としてやっているところなんですよね。ということで、脱集客っていうことの、まあ、全体像、まあ、これもその本当に大きい全体像の中の、まあ、ほんの一部ではあるんですけど、このほんの一部っていうのもちゃんと理解して腑に落としていただいて、取り組んでいただくと、何がいいかっていうと、そのなんかもうブログ集客集客とか、もう Facebook 集客、その露出っていう風に、なんか気合一発みたいな風にやる必要がなくなってくるっていう意味で、まあ、楽になりますよね。なので、絶対その3つ使わなきゃいけないとか、その方法しかないんだっていうわけじゃなくて、何度も言うように僕はそういう風にやってきましたよっていう風に、まあ一個の、成功事例っていうんですかね、こういうのとして、成功事例としてお伝えできるっていうのと、まあ、僕のクライアントさんも、みんながみんなそういうふうにやってるわけじゃないんだけれども、そういう仕組み、 その3つ、ブログ、メルマガ、ご案内ページ、ランディングページっていう、やっぱこの3つっていうのを完成させることによって脱集客っていうのができてると、いうパターンがとっても多い。その方法しかないとか、その方法しか知らないってわけじゃなくて、僕はそれでやってるし、自分でうまくいってるっていうのも変ですけど、一応安定してビジネスさせていただいていると。そして、僕のクライアントさんもそのパターンでやっている方が多い、ので、まあ、おすすめできる方法なのかなっていうふうに思ってお伝えさせていただきました。これが、僕のその脱集客っていうことの全体像です。まず全体像のイメージ掴んでいただいてからの方が、まあいろいろなんでそれやるのかとか、なんで、それ使ってるのかっていうことがちゃんと分かって、その意図が分かってですね、取り組んでいただいた方がより感覚として掴みやすいんじゃないかなというふうに思ったので、今日はそういう、まあ、脱集客全体像を軽く俯瞰するセミナーネーミングセンスがない脱集客の全体像を軽く俯瞰するセミナーということで、まあピーンポーンとか途中で来ちゃって、家でやってるっていうのバレバレなんですけど家で、やってますこんなセミナーでした。またこんな感じで、ボーナストラックみたいな感じでお届けできたらと思います。どうもお付き合いいただき